皆さんこんにちは。藤原直哉の21世紀はみんながリーダーの時間です。この時間は行き詰まった今のリーダーシップを突破する21世紀の新しいリーダーシップについてお話ししていきたいと思います。11月6日、藤原直哉の21世紀はみんながリーダー。今日の話題はデフレのリーダー、インフレのリーダーです。最近よく本当に、偽装事件が発覚します。食料品、それから建材ですか、大変なことになってんじゃないかなというふうに思うんですけども、本当にこれだけですね、偽物がはびこったっていうのもなかなかすごいことじゃないかなと思いますね。で、やっぱり私はこのものすごいですね、価格の下落、デフレ圧力というものがこういう偽装を生んだんじゃないかなというふうに思うんですね。やっぱり普通にやってたらなかなかこの採算が合わない。だからやっぱり嘘をついちゃえということですね。やっぱりこのあたりのところがね、大きな境目だったんだろうと思うんですね。リーダーシップっていうのはですね、ある時やっぱり抜本的にやり方を全部変えないとうまくいかなくなる瞬間が来るんですね。ですから、ほんのふとしたことでですね、偽物に手を出しちゃうと、もうそれがやめられなくなっちゃうんですよね。だから、あるとこまで来たらもうこれはね、やらないとかね、少しそういう決断をしないといけない時もやっぱあるんだと思います。例えば畑なんかもですね、田んぼもそうですけども、冬の寒い時は何もやってませんもんね。冬の寒い時になんかやろうとするとですね、それは絶対うまくいかないんですよね。だからその時はなんか他のことやってるわけでありまして、自然もそういうもんですから、経済の環境があんまりにもビジネスに合わないときはね、やっぱそれはなかなかこうできないんですね。でも考えてみると、本当にそのバブルが崩壊した後ですね、このデフレが来たわけですけども、バブルの崩壊でね、すごくこの意欲の高い人というのがですね、社会から追放、リーダーの地位から追放されてしまったわけですよね。意欲的になんかいろいろ考えてやる人というのはですね、大体がそのバブルの時に引っかかってしまって、それでその、表舞台から遠ざけられたわけですね。で、出てきたのはですね、言ってみれば決められたことをきちんとやるようなタイプの人ですよね。そういう人たちは言ってみればデフレのリーダーなんですな。デフレのリーダーがいくらこう頑張ってやっててもですね、やっぱりそのデフレ式の経営になっちゃうんですよね。だからその決められたことをその通りきちんとやるためにはいかにごまかすかっていう方向に走ってったんじゃないかなというふうに思うんですね。だから本当にリーダーシップっていうのはですね、空即是式で何もないところにエネルギーからいきなり形を作るっていう部分ができないと、やっぱ仕事にならないんですよね。今あるものをどう維持するかっていうこともですね、それは非常に重要な仕事なんですけども、やっぱりある時その形がですね、もう意味をなさなくなってしまったら、中身を全部ですね、取り替えなきゃならないこともやっぱあるんですよね。やっぱりそういうことを考えますとですね、非常にその、形式的なですね、形にこだわってしまって、それがですね、結局はその、最後に中のエネルギーまで失わせてしまったというような感じですね。なんか本当にいつまでもいつまでもですね、形として古い時代を引きずっていたがためにですね、会社の中のエネルギーが抜けちゃったという、そういう話の典型だったんじゃないんでしょうかね。なんか見てるとそんな感じがします。で、前から言ってるようにマネージメントというのは、物事を正しく実行することであり、リーダーシップとは、何が正しいかを決めることであると。そんな風にこうよく言われますよね。別に私が言ってんじゃなくて世の中でよくこう言われるんですけども、どうもこのデフレ型のリーダーというのはですね、物事を正しく実行するだけでいいように思っている人たちが多いんですよね。なんかこれってその仕事と作業の話もそうで、仕事じゃなくて作業をすればいいんだと。なんか作業をして、それでその、なんつうのかな、やっていけばいいんですよと。お金もらえるんですというタイプの人たちが本当にはびこっちゃいましたね。だからそういうものに疑いの念を抱いたりですね、なんかいろんなことやってみようという人たちは、どんどん排除されていきましたね。だからそういうところでですね、いろいろとその問題がですね、広がっていったんだろうというふうに私はこう見てて思います。で、同時にですね、こういう時代がやっぱり来るとですね、相当大きな想像力とかですね、あるいはエネルギーの高い人でないと、これは次のリーダーシップは務まらないんだろうと思うんですね。やっぱりその人々はすごく今疲れ切っていますね。非常に疲れておりますし、怒っておりますし、いろんな不安を抱えております。そういう人たちになんか一つの新しい方向性を示すには、示す方の人がですね、かなり大きなエネルギーを持っていないと、私は難しいんじゃないかと思うんですね。 まあ、インフレのリーダーっていうようなことを言いますとね、まあ、インフレにもいろんなインフレがありますが、今のインフレはいわゆるハイパーインフレで、通貨の価値がどんどん暴落していく、国家の信用が崩壊していくと同時に起きているインフレですから、もうこれは何て言いますか、まあ、いよいよその一つの時代が終わりになるとき、いよいよ五輪中の姿ですね。ですから、そこに出てくるのは、本当にすべてがその形が一度消える世界ですよね。形が消える世界で、でも形が消えても、どっかにそのエネルギーは残ってるんですね。ああしたいとか、こうしたいとか、これは叶わんとか、その人々がそのエネルギーを残している部分からですね、形を作っていけばいいわけでありまして、まあそういうことはやっぱりちょっと判断して、で、人々のそのエネルギーに火をつけていくためには、まあ、かなりね、エネルギーの強い人でないと難しいと思いますね。やっぱりすごく元気がないとかですね、言われたことだけやるのが精一杯とかいうような人ではね、さあなかなかこれはエネルギーを発することは難しいんじゃないんでしょうか。だからむしろですね、これから先10年ぐらい、5年から10年ですね、本気でなんかやろうと思ったらですね、やっぱりよく自分自身の中をですね、よく整頓して磨いて自分自身を光らしておかないと無理だと思いますね。本当に小手先のですね、なんとか方法論だけで生き残れるほど簡単じゃないんでですね、やっぱりまず自分自身のそのエネルギーを高めておかないといけないと思いますね。空即是識、色即是空という言葉は本当によく使うんですが、あれを本当に実感できているかどうかっていうのはね、これは大変なことなんですね。空即是識、色即是空を実感するのはですね、それは量子力学でもね、何でもこうあるわけですから、宗教とか全くね、気にしないという方でもそういう科学は信仰する人多いんですから、まあ、科学を使ってやればですね、それは分かる話なんですね。量子力学をですね、こう、まあ、ちょっとね、その雰囲気を見ていただけば、まあ、色即是空、空即是色のことはお分かりになると思うんですね。で、世の中じゃそういうもんだということがですね、まあ、一応理屈で頭の中で理解できたとしたら、まあ、その現実的な意味をですね、旗と悟っていただかないといけないわけですね。でそこがですね、一つの大きな、やっぱり私は、なんていうのかな、飛躍の壁になるような気がしていますね。私もいろんな方とこうお付き合いしていて、いつも感じるんですけども、この、ある秩序っていうのは、エネルギーにまた戻ってしまったり、別の秩序にコロッと変わったり、まあ、いつもそれ、動いてやまないものがありますよね。で、その中に自分がいるんだ。だからすごく不安なんだっていう人と、いや、だからそれが自然なんだから安心だっていう人と、やっぱりね、見てるとはっきり二つに分かれるような気がしますね。だからその、色即是空、空即是色のこの世の現実をですね、まあ、ありのままに、ありがたいことだなと本当に受け入れられる人もですね、やっぱりいますね。普段なんか話しててもあまりそういう話しませんけども、なんかこういう話を本気でし出すとですね、いや、それは本当なんか本気で信じてる人いますね。で、そういう人って大体ね、表情が明るいんですよね。本当に表情が今明るいんですよ。だから、なんつうのかな、例えばね、ここでなんか一つの秩序が終わったら全てが終わりだと、自分も死んだら全部が終わりだと思ってる人は、すっごくやっぱ暗いですよね。だからなんか顔見てたらなんとなくわかんね。顔見てるとですね、あ、この人、そういうところまである種思いがいってるのかな。空即是識、色即是空の本当のその現実的なね、この凄さ、まあ逆に言えばありがたさ、そういうのをなんかその実感してるかどうかなって、なんか表情見てたらわかりますね。やっぱり表情明るい人はやっぱり実感してますよね。実感してるからこのすごい時代に明るいんですよね。でも反対にその変にクソ真面目な人はね、なかなか難しいんでね。変にクソ真面目だとですね、そういう話嫌ですから、まあ、やっぱりこれも20世紀の教育の弊害ですね。20世紀の科学ってのはその、古典力学ばっかり教えちゃいましたからね。せっかく量子力学あったもう発明分かってたんだけど、古典力学ばっかり教えちゃいましたからね。20世紀の科学は科学なんての真面目にやった人ほどね、古典力学信じちゃったわけですよね。そうするとですね、まあその本当のこの生きる上での意味なんてやっぱ全然わからないし、分かった瞬間にですね、すごい恐怖を感じるんですね。今まで自分が勉強してきたこと、今まで自分がね、これが正しいと思った秩序がですね、必ずしもそういうもんでもないのよと、明日、今目の前で変わることもあるんだよということですね。まあそういうのやっぱりあんまり感じてこなかった人も結構いるんじゃないかなというふうにこう思うんですよね。まあですからそういうところがですね、非常に私は今その人の元気を分ける源になっていて、だから本当の意味でのこのインフレのリーダー、今のこのハイパーインフレを切り抜けるリーダーっていうのは、本当の意味でこの、なんて言いますかな、この世の真実、空即是識、色即是空のこのものすごい自然の摂理をですね、まあ本当に自分としてしっかり受け止められる人でないと、私はそれは難しいんじゃないかな、 本当になんかね、その根本的な価値観の差がね、人の行動や思いにですね、本当によく現れてきたと、私つくづく最近こう見ていて思うんですね。だからもうこれは個人のことですから、まあ他人がどうこう言える問題でもないしね、まあだんだんだんだんいろんなね、混乱が広がってくれば、皆さんそういうことを悟れるチャンスはこう増えてくるわけなんでね、まあそういう意味ではこれからね、またそういうとこなんかまともに感じられる人が増えてくるんだろうと、まあ私は思ってるんですけども、で外国行きますとあんまりいないね。別に外国に避難するわけないんですけども、やっぱりそういう話をするとですね、途端にその思考が止まる人が、西洋人なんかほとんどじゃないかな。中国や韓国の人も私もそんなに付き合いないですけども、私の少なくとも知る限り、そうそうはいらっしゃらないような気がしていますね。悪魔信仰ってよくありますよね。なんかすごくその悪魔信仰があって、あれ、秩序が壊れれば悪魔が出てくると思ってるといいんですよね。秩序が壊れると悪魔が出てくると。いや、そういうこともありますがね、全部が悪魔が出てくるわけでもないんでね。だからなんか秩序が壊れたらこの世が終わりだと本気で思ってる人やっぱいますもんね。だから西洋人ってなんかすごいですよね。ある種の恐怖感を感じると、もうなんかいても立ってもいられなくなっちゃいますね。ヨーロッパ人なんか特にそうだね。あるところまで秩序が壊れたらね、もうなんか不安で不安でもうどうにもなんない。自分とのものすごいなんか、自分の深い闇との戦いがこうなんかね、頭をもたけてくるっていうのかな。あれはなんかいつも感じてね、あ、やっぱ違うんだなっていうことだっていつも思うんですよね。例えばユーロが誕生した時もそうでしたね。ユーロ誕生した時どうなるのかっていろいろ議論がある中でね。まあドルが崩れても、まあユーロさえ残ってればなんとかなるだろうと。でもそのユーロまで崩れたら、本当にこの世が終わりなんだっていうことね、なんか真面目で言う人いましたもんね。ヨーロッパ人だったですけどね。いや別にね、その歴史振り返れば通貨がなんか壊れるぐらいのことよくあるんでですね。いやちゃんと歴史は続いてますから、大したことないんじゃないですかと。その時は多少大変かもしれませんけど、まあ大変なのは生きるのが人生だし、大変なことをやる必要がなければね、ちゃんとあの世に行けるわけなんで、ねえ、まあ、まあ心配しないでもいいんじゃないですかと。まあそこまでは言いませんでしたがね。なんか私だから、そういうのをすごく感じましたね。コンピューターの2000年問題もそうでしたね。なんであんな心配してんだろうなと。別に2000年問題起きたって目の前にですね、畑やったら飯食えるしですね。電気消えたら家にいりゃいいんじゃないかと思ったんですね。やっぱそういうことは、ね、やっぱなんかあんま考えない人たちですよね。なんか本当にこの世が終わるとなんか、うん、それは終わる可能性が上にあったわけですけども、なんかあの時の恐怖感って、なんかちょっと理解できないものがありましたね。なんかね、ですからこのテロ戦争なんて話もそうなんですけども、ね、西洋人たちがイスラム教徒をですね、迫害して作ったこの今の世界秩序ありますが、これがですね、もし壊れたらなんか本当全部終わりなんだと思ってる人って、なんか結構多いんじゃないでしょうかね。中国の人たちも今となってはそうかもしれませんね。これだけなんかものすごいね、バブル経済作っちゃったんで、まあこれが崩壊したら全部終わりだと、まあ思ってる人もまあそれはすごく多いんじゃないんでしょうか。まあそう考えてくるとですね、なんか我々のこの時代をですね、元気よく生きるためには、本当にこの普段からやっぱりいろんな勉強していかなきゃダメだってことはよくわかりますね。いざとなってからだけじゃね、まあなかなかその、すぐ対応できませんからね。まあそれで手遅れとは言いませんけども、ずいぶん余計な心配が増えちゃうわけですよね。余計な心配増えちゃうんで、だからそうなる前にね、普段からよくいろんな勉強して、自分を、まあ、意味がいといたら私はいいような気がこうするんですけどもね。この間もですね、事務所で、おとといか、昨日かな、お昼ご飯ですね、畑でみんなで食べたんですね。うちの大谷くんがお弁当作ってくれましてですね、車に乗っけて畑持ってって、ちょうど学生も来てたんでですね、みんなで食事したんですよね。やっぱなんか楽しいですよね。小田原のあの、海と山を見ながら畑でね、まあ、ほんの1時間ぐらいですけどもね、シート敷いてそこで、ね、お弁当食べて、お味噌汁飲んでね、なんか何気ないことなんですけども、なんかそういうことやとすごくなんか気持ちが明るくなりますよね。昔ね、アメリカの証券会社にいた頃、なんか偉い贅沢なもの食うことありましたもんね。贅沢もの食ってですね、なんかすごいとこ行って。でもなんかそんなことやってもね、なんかやっぱり終わった後がね、なんか不安があるんですよね。飲めや歌えっていう世界ってですね、ああ、明日はこれ続くんだろうかっていう、なんかね、最後はなんかすごく寂しい、一マスの不安があれ残るんですね。だから後味っていうのはあるじゃないですか。料理なんかでも、後味でね、本当のその勝負するなんて話ありますけども、後味から言いましたらね、飲めや歌えなんてのはね、飲めや歌えって西洋風のね、 いわゆるどんちゃん騒ぎなんていうのは、後味はね、寂しいんですよね。後味は寂しい。しかしだけど、何気なくね、まあ畑なんか行って、みんなでですね、お弁当でも食べて帰ってくるとね、後味あったかいんだね。後味は非常にあったかいわけですよ。ですからね、いやこういうのもね、やってみないとわからないもんだなと思うんですが、まあその、何が人の幸せかっていうことを考えるとね、やっぱり今の人たちはこのストレスとかなんか非常にこう多いわけですから、やっぱり自分の中でね、その自分が温かみを感じられるように、自分が安心感を感じられるように生きていくのがね、一番私は素晴らしいんじゃないかなというふうにこう思ってるんですね。まあそういうことを考えますとですね、まあこれからなんか皆さんそれぞれこう生きていく中でですね、この本当の色即是空、空即是色っていうことのね、本当の凄さを皆さん実感されるでしょうから、やっぱりそういうものをですね、一貫飲み込んでですね、自分の命というものも含めてですね、まあ色即是空、空即是色の中に全てあるんだということの本当のその、まあ凄さと、あるいはそのありがたさですよね。まあこれをやっぱり感じ取っていかないと、なかなかこのリーダーシップも私は完結しないんじゃないかというふうに見ていて思いますね。まあとにかくですね、このデフレの時代のリーダーシップなんてはね、簡単っちゃ簡単なんですよね。とにかく権力さえ持って金をたくさんね、集めちゃえば、あと何でもできるって世界でしたから、およそそういうエネルギーの形としては、まあ悪魔的って言うんでしょうかね、非常にエネルギーとしては冷たくて暗いんですよね。だからそういうものじゃね、これ全然もう何も動きませんよね。ノバが潰れましたけどもね、社長もなんか随分有名な人でしたよね。しかしまあ随分欲の深かった人のようですね。だからあんな風に個人的なですね、まあ、欲ばっかり深くやっててもですね、まあなかなかこう難しいわけですね。一時は随分うまくいったようにこう思ってたのかもしれませんがね。まあですからこれからの時代っていうのは本当にこのみんなの気持ちをね、本当にその明るくしていかないとですね、世の中は進まないわけですね。自分だけですね、豊かになって勝ち逃げしようと思ってもね、そうはやっぱ問屋がおろさない時代なんじゃないんでしょうかね。まあですからここでやっぱりリーダーシップが本当に後退していかないとね、なかなか私は日本は再生しないと思いますね。もちろん日本が再生しないっていうよりもですね、まあそういうリーダーがいるところから再生していくっていうのが本当のことなんじゃないんでしょうか。まあだからちょっと中央の政治は相当後回しでしょうね。あれはしばらくですね、誰がどうやったってね、無理だと思いますよ。あれじゃあね、与党も野党もないですよね。もうあれじゃあしばらく無理なんで、まあしかし福田さんもよくやってるなって私は思うんですよね。いやいやね、こう引っ張り出した人がいたわけですけども、まあ確かにそのお眼鏡通りだったなと、よくやっておられるんじゃないんでしょうかね。しかしまあそれでもね、なかなか難しいと思いますよ。ね、全体がこんな状況ですから。まあできるとこまでおやりになるんだろうと思いますがね。まあ、あと同時にやっぱり、こういう時って本当にその、みんなが黙っちゃうんですね。そのある一つの、なんて言いますかね、方向性についてですね、がっかりしちゃった人たちがですね、こう増えてくるとみんなこう黙っちゃうね。で、黙った無言の言葉がですね、その怒りにだんだん変わっていくわけですよ。ですからいろんな意味でこう決着をつけなきゃならない時でも今あるんですね。まあですからそういう決着をつけようという人々のそのね、声にもですね、まあ耳を貸さなければいけないし、ですからこれからのリーダーってのはなかなか大変ですよ。前向きと後ろ向きと両方やっぱ出てきますからね。で、世界をこう見るとですね、やっぱりそのアメリカとかヨーロッパ、ある種の秩序が終われたらですね、この世が終わりだと思っている人たちは、自らあれ、破壊に動く可能性がありますからね。やっぱりその絶望的になっちゃうと自分でそのいろんなものを壊しちゃうんですよね。そういう部分がこう出てくるんですよね。だからそれが怖いですね。核戦争でも何でも、別に秩序が終われば新しい秩序がね、そのうちできることがあるわけですからね。まあ混乱期は混乱期なりの生き方で生きていけばいいんじゃないかというふうに思うんですけども、まあなかなかそういうものがね、素直にこう受け取れない人たちが多いですね。特に今、本当にヨーロッパでもアメリカも金持ちの金持ちによる政治ですからね。まあその金持ちは意外に脆いんだね。金がなくなっちゃうと本当に脆いのは金持ちでありまして。ですからまあリーダーシップもですね、どこまで通用するんだろうなというふうに思ってます。まあイスラムはイスラムで、まあ非常に今戦争やってるから強いんですが、さあこれでどうなりますかね。欧米が撤退した後ってのは今度イスラム同士の中の内乱なんじゃないかな。サウジやクウェートの王家なんてのは当然あれ追い詰められちゃうでしょうしね。ですからまあ本当にイスラム世界もですね、まあ本当にこの辺で随分形を変えていくと思うんですね。で、最後はロシアが出てくるんでしょうかね。ロシアが出てきて中東の軍事的な混乱を収めて、しかしロシアもああいう軍事大国ですからね、あれがいつまでも続くとは思いませんし、まあある時ね、 世界のその戦争を鎮める役割を果たせば、今のロシアのああいう軍隊もね、役割を終えるんじゃないかなというふうに思っておりますが、まあとにかくどんどん秩序がこう変わっていくときですから、新しい秩序を自分で作る力、みんなの思いを結集してそれを形にする空即是式のこの力、これがないとですね、本来リーダーシップって務まらないんです。ですからやっぱりそういうその力をですね、皆さん磨いていただくといいと思います。自然はみんなそういう力持ってますからね。何もないとからね、エネルギーを集めてみんな物ができてくるわけですからね。自然はみんなそうですから、まあやっぱり自然に学んだらね、それは一番すごいですよ。なかなかね、人間の理屈だけじゃね、世の中わかんないし、うまくいかないんじゃないんでしょうかね。まあそういうことがわかってる人たちがこれからのリーダーとして出てくるんじゃないかな、そんな風に思っております。というところで、今日の藤原直哉の21世紀はみんながリーダー、デフレのリーダー、インフレのリーダーということでお伝えいたしました。ではまたお目にかかりましょう。さよなら。